TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
オミクロン株拡大、全世界からの入国原則停止へ。新型コロナウイルスの新たな変異ウイルス、オミクロン株の感染拡大を受けて、岸田総理は今日記者団に対して、外国人の入国を明日から全世界を対象に禁止すると表明しました。
最悪の事態を避けるために、緊急避難的な予防措置として、まずは外国人の入国については、11月30日午前0時より、全世界を対象に禁止をいたします。そして日本人等についても南アなど9カ国に加えて感染が確認された14カ国そして地域から帰国する場合にはリスクに応じて指定施設における厳格な隔離措置を実施いたします。これらはオミクロン株についての情報がある程度明らかになるため、なるまでの念のための臨時異例の措置であります。
これまで政府はオミクロン株が確認された南アフリカなど9カ国を対象に水際対策を強化し、外国人の新規入国を停止していました。岸田総理はこの措置をさらに強化し、今月8日から例外的に認めてきたビジネス目的の短期滞在者や留学生、技能実習生の入国を含め、すべての国を対象に当面原則停止すると表明しました。また、オミクロン株が確認された国から帰国する日本人に対しても、指定された施設での隔離を義務付けるということです。ただ、岸田総理はこうした入国制限について、オミクロン株の情報がある程度明らかになるまでの臨時措置だと説明。さらに岸田総理は水際強化の対象国の一つであるナミビアから入国した一人について新型コロナ陽性の疑いがあることを明らかにしましたが、オミクロン株に感染したかどうかは分かっていないということです。
それではこの時間は新型コロナウイルスの新変異株、感染拡大について国際医療福祉大学医学部教授の和田浩二さんに先ほどお話を伺いました。和田さん、こんにちは。
こんにちは。
お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この新型コロナウイルスの、新しい変異株、オミクロン株、現時点ではどういった特徴が分かっているんでしょうか。
はい。今まだ分かっていることは、南アフリカにおいて少しこう落ち着いていた時期なんですが、デルタ株がこう減ってきている中で急激にこのオミクロン株というものが増えてきたということが分かったということになります。
はい。
それを見る中でひょっとしてこれはデルタ株よりも感染力が強くて、世界中で今後主流になるのではないのかというようなことが危惧されまして、で遺伝子自体を見ても、これまで以上に多くの変異があるということから、場合によってはワクチンの効果も減るのではないかということで、非常に速い速度で、WHO も、いわゆる懸念のある株というふうに認定をしまして、でさらにはもう世界各国で今見つかる中で、日本も今後しっかりと警戒を高めていこうという状況になっているというふうに考えています。
まだ分かるところ少ないということですけれども、これ現行のワクチンが効くかどうかというものも、もう少し時間を置かなければいけないということですか。
そうですね。そのワクチンの効果、これは今日本で打たれているメッセンジャー RNA のワクチン、これがいわゆる全く効かないかというとそうではないだろうということは考えています。
はい。
ただやはりいわゆる感染予防のようなところにおいては減弱してくる、これはすでにもう報道されているように、ただでさえ接種をしてもですね、月日が経つと少しずつ下がってくるんだということは分かっていますので、一つ8ヶ月とかですね、6ヶ月の目安として3回目ワクチンというのを今後日本でもやっていこうということにはなってきています。ですので、 まあ、今後ですね、このまあ3回目のワクチンをもっと急ぐ必要があるんじゃないかなんていう意見も出てきておりますが、
はい、
まあ、こういったことも含めてできるだけまあ情報を集めながら、どういった効果が対策が効果があるかをまあ考えていかなければいけないという状況にあります。
なるほど。となるとブースター接種そのものは、まあ、日本は現状のままのスケジュールが妥当だろうということになるわけですか。
まあ、そうですね、まずワクチンがまあ手に入るかというところですね、まあ、日本は自分たちで残念ながら作れませんでしたので、まあ、輸入に頼っている。でそしてまあ自治体がまあこれまで通りやるということを考えると、まあ、一部の自治体にはもっと早くやりたいというようなまあ、お考えのある、まあ、自治体もあるかもしれませんが、まあ、当面は1つ8ヶ月というものを目安にして、まあ、12月入りましたらまずはすでに先に接種をしました医療従事者、介護労働者などをまあ接種をして、でその後にじゃ高齢者ということで、まあ、高齢者の中の方の中でもですね、どういうふうにまあ接種をして、できるだけ命を守り、まあ、病床逼迫をまあ避けてですね、できるだけまあ緊急事態宣言等とならないようにといったことを、まあ、粛々とやっていくということが今の段階では あり得るシナリオだと思っています。
うん。また今回のように例えばアフリカなどの地域から変異株が見られるという状況ですと、これCOVAXなどの枠組みでワクチン供給世界各国で届けましょうという話あるんですが、これがなかなか実態として機能していない面もあります。こういったリスクというのは今後もあると考えていいんでしょうか。
そうですね、世界的に、まあ、いくつかのワクチンが、まあ、メッセンジャー RNA 以外のものもですね、WHO が承認して、まあ、COVAX という、まあ、日本も非常に多くのお金を出して、貢献しているわけですけども、まあ、なかなか接種が進んでいないといった地域があります、はい。まあ、その中でやはり代表的なところはアフリカ地域で、それはまあ一つには、まあ、アフリカ自体が多くの国が、まあ、それほど、まあ、新型コロナによって大きな影響を受けていないという話もあります。もともとその他の感染症もありますし、まあ、場合によっては、まあ、類似のウイルスがアフリカでは、まあ、かつてあって抗体があるんじゃないかといった説も、一部にはあります。ただ今回南アフリカで見られているようにやはりワクチン接種がなかなか進んでいない中で、さまざまな、まあ、今回もしかしたら HIV との関連もですね、あってですね、HIV の持たれた方の中で感染をして、まあ、変異があったかもしれないという説も、ありますけども、まあ、こういうふうに、まあ、世界中でですね、しっかりとワクチンを、まあ、打っていただくということがないと、なかなかこのパンデミックが ある程度こう、なんでしょうね、落ち着いた状態になるというのは、まあ、少し時間がかかるといいますか、そんな状態にあるというふうに思います。
そんな中日本、外国人の新規入国を明日から原則禁止へということになりました。こういった水際対策については和田さんどのように見ていますか。
はい、まあ、今回は非常に日本政府として早い、まあ、決定をされたというふうに思います。まあ、これまでもですね、まあ、デルタ株にしてもアルファ株にしてもどうしてもまあ海外から入ってくるということがありまして、
はい、
まあ、日本ではやはり島国ということもあり、こう権益への期待というものはまあ非常に大きいわけですね。まあ、その中で、まあ、今回外国人の方ということで、まあ、禁止という話が出ておりますが、まあ、日本人の方、法人の方、またはまあ在留資格持った方というのは、まあ、気をつけながらまあ移動するということにはなるんだろうというふうに思います。まあ、これまで日本はある意味では少しその開国といいますか、海外からの人の移動を、まあ制限をしていた状況でしたので、まあいわゆるその72時間前の、まあ、日本に入る前の検査、さらにはついてからの、まあ、空港での日本の空港での検査というものが、まあ、行われておりますので、当然すり抜けのリスクはこれはゼロではないわけですけども、
はい、
まあ、諸外国に比べるとですね、まあ、欧米と比べると、まあ、厳しい状況を、まあ、持っていたということになりますので、今後、まあ、この体制を維持しながらできるだけ国内に持ち込まれないようにする。で場合によってはもちろん、まあ、もう国内に入っているという可能性もあるかもしれませんが、
はい、
まあ、しっかりとこう感染対策をしていくことによって、人から人にこうつながらなければやがて消えていくわけですので、できるだけ、まあ、オミクロン株を広げていかないようにするといったことが今後求められます。
またこれではいつ緩めるのか、あるいはその間にどういった対策や検査体制を整えておかなくてはいけないのか、これはいかがでしょうか。
そうですね、やはり検疫というのはある意味では時間稼ぎということになります、はい、まだこのオミクロン株が本当にそのデルタ株と置き換わって主流になるかというのはこれはまだ分からないというのが正確なところですけども、まあ、すでにもうこの2年間の中でですね、こういった時にはしっかりと早く、まあ、動いていくということが、まあ、その後の影響を減らすということになりますので、まあ、国内においての例えばこのオミクロン株を各自治体においてもですね、一定の割合で、まあ、そういった変異がないかということを確認できるような体制といったものがもうすでに着手されて、今後、まあ、全国でできるようにといったことができるようになりますし、場合によって世界からの情報でやっぱり感染力が強い場合によっては、まあ、ワクチンの効果もということであれば、まあ、病床の確保であったり感染対策の強化、まあ、こういったことをどうするかといったことを、まあ、考える時間を得るということができるというふうに思います、
はい、また今後の対策を検討する上でもなぜ今日本では感染者が低く抑えられているのか、これの分析というのも必要だと思うんですが、現時点ではいかがでしょうか。
はい、もう感染者少ないというのはすごくいいことだと思っています。でその一つの一番大きな理由はやはりワクチン接種をしていただいている、さらには、まあ、感染対策として、まあ、マスクも していただいている、さまざまな対策していただいていることがあるというふうに思うんですが、はい、我々もやっぱりここまで下がっていることには非常に心配もしておりまして、やはり感染者の数が少ないというふうになりますと、例えばやっぱりこの、まあ、だんだん寒くなるとみんなこう風邪症状というのが、まあ、一般的によくあるわけですね、これまでも。でその中でやっぱり例えば咳が出る、喉が痛い、発熱がある、こういった症状で、まあ、今までは受診をしていただいてたわけですけども、場合によってはまあ軽いし、まあ、あまり、まあ、感染者もいないからいいかというふうに思ったり、もうワクチン打ったから大丈夫みたいな形で、まあ、なかなか受診につながっていないといったこともありますし、はい、場合によっては医療従事者の側もですね、もうその地域に感染者少なければ、まあ、そのコロナの検査をまあしなくなるといったこともこれ見えてきておりますので、まあ今後ですね、場合によっては、まあ、気づいたらちょっとたくさんいるよねといったことが、まあ、起きるんじゃないかということで、引き続きやはり、まあ、具合が悪い場合には、まあ、他の方との接触を避けていただく、きちんと受診をしていただく、そして医療従事者はちゃんと検査をしていくという、まあ、これまでのことを、まあ、しっかりとやっていかなければ地域の流行状況が、まあ、把握できないということになります。
それと、まあ、もうすぐ年末年始ということになりますけれども、まあ、引き続き変わらぬコロナ対策をということになるわけですか。
そうですね、年末に向けてということで、まあ、例えばやはり忘年会とかですね、まあ、新年会など、まあ、計画されておられる方もおられるというふうに思います。まあ、その中ではまずは、まあ、地域の流行状況を見ていただきながら、まあ、慎重にやっていただく、まあ、特にやはり一番大事なことは、体調が悪い方は絶対に参加しないということだろうというふうに思います。まあ、ちょっと咳が出るけど、まあ、大丈夫かなとか、まあ、約束したし行かなきゃなっていうのではなくて、やはりある程度こう小規模にしていただいて、まあ、そういった、まあ、具合のある方は、まあ、参加しないようにしてということで気をつけながら楽しんでいただきつつ、まあ、場合によってこう感染増えてきた場合にはまた少しそういった機会を、まあ、場合によっては減らしていただくことも、必要になるかもしれません。
わかりました。和田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
国際医療福祉大学医学部教授の和田浩二さんにお話を伺いました。TBS Radio 新型ニュースプロジェクト荻上チキ。